西宮市ナンバーワンローカルラジオステーション
from 78.7 さくら FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、9月の西宮徹底解剖は文学作品でたどる兜山の歴史と風景と題して、ゲストティーチャーに西宮芦屋研究所の蓮沼純一さんをお迎えしてお届けしてまいります。蓮沼先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、ちょっと涼しくなったというか、秋を感じる頃になるとやっぱり読書の秋ね、いろんな、ね、文学にも親しんでみたいななんて、はい、思うんですが、文学作品の中に兜山が随分たくさん出てくる。
そうなんですよ、はい、いろんな作家が書いてまして、うんうん、ぜひ今日はそれを紹介していきたいと思っております、
うん、ぜひこれをきっかけにね、その元の作品も ね読んでいただきたいですし、なんか兜山に対してのちょっとイメージも変わるかもしれませんね。はい、はい、ということで今日は第1話、兜山の山陽の変遷、兜山はハゲ山だったというタイトルでお話をいただくんですが、ハゲ山だったんですか。
ねえ、私は子供の頃はやっぱり火事がもう毎月のようにあって、
その山火事ですか。
山火事なんですよ、消防車が登っていくんですね、
はいはい、
それで木は あんまり生えてなくて、
うん、
で頂上に登るとものすごい見晴らしが良かったのを覚えてます。
そうなんです。え、じゃあその例えばタバコの火とかを
捨てる、多分そうだと思うんですね、
ところからのその山火事がしょっちゅうあったという、
それはもう今は全然ないですよね。だからあんなに気も茂って、
ね、え、緑の山ですけれども、はい、そうだったんですか、
はい、
はあ、え、じゃあたくさんの人がそのハゲ山の兜山も文学作品の中に書いたりもしてるんですか。
そうなんですよ、
はい
はい、じゃあ少しの兜山のもともと誕生の話からお話しさせていただけますでしょうか。
随分昔、はい、大昔なんです、 ですね、
はいはい、兜山っていうのは、うん、1200万年前に大噴火したんです。
すごい前ですね。
想像がつかないでしょ。
もう全くわからないです。
もちろん人類もいなかった。人類が誕生したのは、
はい、
400、500万年前、そのエンジンというアウストラロピテクスが誕生したのが 400、500年前なんですよ、
はい、
そのもっとも
うその倍以上前ですね、
はいはい、でその頃はまだ全然六甲山ももちろんなくて、
はい、
花崗岩の大地だったんですけど、そこからドーンと大爆発して大きな兜山ができました、
はい、
で我々小学校の頃は実はトロイデ型火山っていうふうに兜山は教えられたんですが、
そういえばそうですよね、なんか習った記憶が、
丸い矢の形が釣り鐘型の、
はい、
ところが昭和30年代になってその地層関係の研究が進んで、そういう爆発がして、はい、
うん、
でその時は安山岩ですから、本来そのトロイデ型っていうのはもっともっとその粘度の高い流紋岩なんかの火山の場合、トロイデ噴火した状態でトロイデ型になるんですが、安山岩の場合もっとなだらかな山だったということが分かってきて、それ1200万年前からどんどんどんどん浸食が進んで、今の形はですね、その火山の根っこがその六甲花崗岩を突き破って、はい、その根っこだけが残ってああいう丸い形になったっていうことが昭和30年代に分かったんです。
そうなんですか、
はい、でやっぱり昔の人は多分トロイデだった火山だと思ってたと思うんですが、はい、例えば、うん、遠藤周作さんはですね、
はい、
黄色い人っていう小説を昭和30年に発表してるんですが、
はい、
その時は そこに兜山がですね8回も小説の中に登場するんですよ。
そうなんですか、
はい
はい、
ちょっと読んでみますね、
はい。
同じ阪神の住宅地でも芦屋や御影と違い、ここは空気も乾き、土地の色も白く、不思議に異国の小さな田舎村のような風景を持っていました。この土地の色も白くっていうのはもう花崗岩の特徴なんですね、はい、あれが現れた状態。
なるほど、
はい、それでそれは向こう側の支流でもある仁川がそこから流れる丸石火山の兜山とそれを取り巻く花崗岩質の丘の佇まいのせいでしたって書いてあります、
はい、
で彼は丸石火山の兜山って書いてるんですが、これは、うん、まあ、間違いでは今でも間違いではないんですが、多分この年代遠藤周作さんもトロイデ型火山だったっていう風な記憶でこの小説を書かれたんだと思いますね、はい、で六甲山系っていうのはそのもっと後になって100万年から30万年ぐらい前 の, その地殻変動で隆起してきたんです、はい、だから、うん、六甲山は火山じゃないんですね、
ええ、
で爆発することなんかないはずなんですが、
はい、
実は六甲山明洞事件っていうのがありまして、
ほう、
六甲山が大噴火するんじゃないか、大騒ぎになった時があります、
はあ、
それは明治32年のことなんですけども、
うん、
その7月からですね約1年間にわたってその明洞って言いますか、はあ、地鳴りがずっと続いたんです。
1年間ですか、
はい、で その心配だったのはですね、
うん、
郷土史家の吉秀さんの老いの思い出っていう著作を書かれてまして、これは西宮でもそういうふうなことを感じていた、
うん、
でいろんなその学者が来てその原因を探るんですけども、これをですね小説でしっかり書いているのが新田次郎さんの古集サウダーデっていう小説なんです、
はい、
その中に地鳴りっていう章を設けてかなり詳しく書かれてます、
うん、
新田次郎さんっていうのは、まあ、小説を書かれておりますが気象学者でもあったんですね。だから八甲田山死の方向とか、うん、富士山頂っていう本も書かれてますけども、
はい、
そういう気象学の面でもかなり、統計が深いということで詳しく書かれてます。これはこの小説自体はポルトガルの総領事を務めたモラエスの評伝なんですが、
うん、
モラエスはですね、日本の芸者さん、神戸で芸者さんをやってたおよねさんと結婚するわけなんですが、そのおよねさんが、うん、まあ、結婚する前の話なんですが、一度体を悪くして四国へ行って神戸に戻ってきて一人でいる時にこの六甲山明洞が起こってですね、その不安なことを書いてて、うん、その原因までずっとですね、新田次郎さんは小説の中で書いてるんですよ。これ面白いんでぜひ読んでいただければと思います、
はい、
でこれはまあ新田次郎さんが完成できなくてですね、その後息子の藤原雅彦さんが、
はい、
書き継いで完成させた本なんです。大作です。
そうなんですか、はい、古州サウダーで、
はい、
はい、じゃあぜひ読んでみたいと思います、は
い。それでいよいよですね、
はい、
その兜山の山容のお話なんですが、
はい、
先ほど申しましたように私なんか子供の頃から兜山がハゲてるもんですから、
うん、
もう昔からハゲ山だったろうと思ってたんですがいやいや違う、はい、
うん、
兜山は無山だったというふうに教えられたことがあります、うん、それはなぜかというとですね、今兜山森林公園に花碑があるんですが、
はい、
第三陽が中山花っていう、うん、歌を歌ってるんです。
ほう、
中山っていうのは甲冑の中の 、
はい、
字ですね。それが本来は甲冑の今兜山っていう兜は、
はい、
むしろ、鎧なんですね。で甲冲の中の方が兜、
あ、
だから
そうなんですか、
はい、中山と書くのが兜山なんですよ本当は。
本当はじゃあこっちの漢字を、
はい、そうなんです、
当てないといけない、
はい、第三陽は正しかったとこういうことなんですが、それをちょっと読みますとね、
はい、
中山昨日我を送り、中山今我を向かう、目して数うれば三陽とたび応変、 これは三葉樹をですね、
うん、
来三葉はお母さんが、秋におられて、そのお母さんのお見舞いなんかにこう帰られてた、まあ、多分年1回だから、とたび応変っていうのは10回ぐらい広島とですね、うん、京都の間を山陽道を通って行き帰りしてたわけなんです、
はい、
それで、その帰りすがらですね、山水は依然たるも我は白首、山水っていうのは山の緑は依然変わってないけども自分の頭はもう10年経って白髪頭になったよっていう歌をですね、うん、歌ってるんです、
はい、
それでちょうど山陽道を通って、ずっと帰ってくるときに、山陽道の山々は大体ハゲ山だって、それで六甲山も、まあ、地肌が、花崗岩が見える、一部見えるようなハゲ山だったんです、
うん、
でそれをずっと来ると緑で覆われた兜山がポコッと見えて、この歌を読んだようなんですね。だからこれを読むとですね、兜山は昔は無山だったんだよっていうのが分かるような気もするんですが、
うん、
この緑の状態はどうだったのかっていうのをちょっともうちょっと遡りながら他の文献を紹介してお話ししたいと思います、はい、室町時代にですね、新鮮在宗っていう、歌集がございまして、ここでですね、前大僧正道義が慶応3年1340年秋の頃ですね、摂津の国神樹などという山寺にこもりはびれきれるに読みて、残しけるっていう歌がありまして、
うん、
永福門院が読まれた歌に、数々に形見枯れぬる一つ松、いつまでとてか口残らん、返しで前大僧正道義が口残る一本の松の影をこそ枯れゆく枝もなお頼みけれって言ってるんですね、
うん、
これはちょうど神樹寺から見える兜山の頂上に一本松が見えたよというお話なんですよ。だからそんなに茂ってたら一本松がはっきり見えるかなっていう気もしますよね、
うん、確かにそうですね。
それから江戸時代に、摂津名所図会っていうのが書かれてます、
はい、
その中で、兜山真珠寺っていう絵がありまして、
はい、
その絵を見るとですね、中腹にはなんか木がこう茂った絵になってるんですが、どうも兜山はですね、そんなたくさんの木があるような山に見えないんですね、江戸時代で。さらに明治16年、摂津の国の武庫郡観音寺の孫子にはですね、兜山は寒林になっており、大きな樹木はなく、灌木が群生する程度の貧弱な山で、伐採が禁止されていた。非常にその、まあ、灌木が群生する程度、低い木がある程度の山だっていうことを言ってるんですよ、
はい、貧弱な山って
貧弱な山ってね、ちょっと悲しいですよね、
はい
はい、
でもそういう状況だったんですね、
はい、
この明治の16年、はい、17年頃、はい、
それでもう少し明治37年頃の絵が実はありまして、
はい、
これはですね、ゴードン・スミスの日本仰天日記っていう中に書かれてます、
はい、
でゴードン・スミスっていう人を少し紹介いたしますと、1858年にイングランドの北西部に生まれてます。で結構彼はその旅行好きでですね、奥さんのとか家族の面倒はもうほとんど見ない人だったらしいですね、
はい、
そうですね、うん、奥さんと仲が当然悪くなりますよね、それでもう逃げ出すように、その明治時代にもうすでにトーマス・クックの世界一周パック旅行っていうのがあったらしいんですよ。
何なんですか、これ。じゃあトーマス・クックの足跡をたどる旅行ですか。
まあいや、まあ、トーマス・クックはその旅行会社やってて、それで、はい、
も
うパック旅行、今のようなパック旅行を踏んでたらしいんです、
はいはい、
それでそのアジアをずっと通って日本にたどり着いてるんですけども、
うん、
彼は博物学者でもあってですね、
はい、
大英博物館から依頼を受けて生物に関する調査も やって、いろんな植物とか動物ですね、はい、それでゴードン・スミスの名前が残っているものに、
はい、
スミスネズミっていうのが六甲山にいたんですけども、六甲山でその新しい品種のネズミをゴードン・スミスが見つけて、
はい、
でスミスネズミと名付けて大英博物館で登録されて、今もその名前がきちっと残っております。このスミスネズミはですね、はい、兜山にもいるんですよ。
今もいるんですか、
はい、
ですか、
生息が確認されてます。はい、
あらまあ、へえ、
まあ、そういう面白い人なんですが、
はい、
まあ、神戸に住んでて、
うん、
狩猟が狩りが好きだったんですね。それで西宮のあたりに、旅してきて、兜山についてこんな風に書いてるんですよ、
はい、
それは明治37年12月2日の日記なんですが、
はい、
その後ビスマルクヒル頂上の4本の松の木が毛が4本のビスマルクの頭に似ているためヨーロッパ人はそう呼んでいるの麓にあたる鉄道の西側と北側へ行ったって書いてある
、はい、
それでですね、この日記は写真も絵も豊富でして、
は
あ、その絵はですね、ゴードン・スミスが直接描いたわけじゃなくて、
うん、
お抱えのバイホーっていう名前の絵師がいまして、彼が描いている絵なんですが、ゴードン・スミスがその西宮を案内してくれた忠松っていう人から似て小池に関する怪談を聞くわけです、
はい、
それを、バイフォーに描かせるんですが、
うん、
似て小池というとやっぱりその背景に兜山が見えますよね、
はい、
でその絵にもやはり似て小池と兜山が描かれていて、
うん、
その兜山の頂上にはですね4本の松の木が描かれてるんです。本当に
確かにそうですね、はい、
本当に4本の松の木がその時は生えてたみたいですね
はあ、でそれがビスマルクさんの
そうなんです
頭に似てたと、
はいはい、
はあ、
でこれはヨーロッパ人の間だけでなくてですね、かなり日本人にも広まってた。でそれが分かるのがですね、
はい、
田山かたい、彼も知ってたんですよ、
はい、
田山かたいっていうと布団とか田舎教師、ちょっと暗めの小説なんですが、
はい、
自然主義派の小説家なんですね、
うん、
ところが彼は旅行好きでもありまして、紀行文もたくさん書いてます、
はい、
その一つに日本全国の温泉巡りをして、うん、温泉巡りっていう本を書いてるんですけども、
はい、
その中でですね有馬温泉に来て、
うん、
それで有馬温泉から今度有馬道をずっと登って六甲山をこう縦断してですね住吉の方へ降りていく、
はい、
その途中で書いてる文章の中にビスマルクヒルが出てくるんですが、こんな風に書いてます。はじめのうちは多少林があってその眺望を遮るが、それもだんだん降りてくる間に尽きて前に広げられた大阪湾が大きな池のように、そこに往来する汽船や船はまるで玩具か何かのように見えた。例のビスマルク山と呼ばれた兜山が黒く小さく下に見えるのも面白かったって書いてるんですよ。
ほー、
だからその田山かたいはここら辺に住んでたわけじゃないですけども、やっぱり彼が知るほど
有名だったんですか、
はい、有名だったんですね。
ビスマルク山
ビスマルク山なんです
はあ、はい、そうなんですか。
それでその明治時代4本の松の木があったっていうんですが、それがその後どうなったのかっていうのをたどってみるとですね、これも面白いんですね。郷土史家の田岡浩一さんが紅葉文庫兜山っていうの大正時代のことを書いてるんですが、
はい、
私たちの子供の頃この山の頂上にちょうど兜のクワガタの片方が残ったように一本松があった。時和町と浜脇町の地蔵堂の脇にある一本松の結ぶ線を旧向こう荏原郡会の松だと唱えた人もあるがっていう風な文章を書かれてまして、
はい、
彼はもうこの時はですね大正時代には一本松になってたようなんです。
じゃあ明治の時には4本あったのに、は
い、それがだんだんやっぱり枯れてきたみたいですねでその絵まで残ってるんですよ。これは大池公園っていう紅葉園のところにありますが、
はい、
そこにですね旧紅葉公園とその周辺海藻図っていうのが、 プレートで掲示されております。その絵を見ると兜山が書いてあって、
うん、
そこにちょうどクワガタの片方の一本松が描かれてるんですね。これも面白いんで行ってみられたらいいかと思います。
あ、そうなんですか、はい、あ、この図は今も、
はい、今もあるんですね。あります。
へ
ー、大池公園のところにあります、ね、
そうなんですか、はい、じゃあぜひ、ね、はい、皆さんにもご覧いただきたいですね。ほう。
でその後ですね、この一本松がまたどうなったかということなんですが、はい、北尾良之助の近畿景観っていう、これは昭和4年に書かれた本なんですけれども、
はい、
下から見ると饅頭に突き刺した楊枝のように見えるあの松の枯れ木は割合に小さい。
もう枯れちゃってるんだ
そうなんですよ。
あららら、はい、
これは近くまで生育していたのであるが、
うん、
登山者がいたずらに樹皮を剥いだのが原因でついに枯れたのだそうである。
ほ
う、枯れてしまってついにここで多分一本松もなくなってしまうんでしょうね。
登山者のいたずらだったんですか、はい、原因は、まあ、えらいことですね、はい、これは。はあ、今はないですよね、その痕跡というのも。
あ、そうですね、
この松の
もうないですね、
ねえ、はい、でもそうなんですか、かつては4本の松が立派なものがあったと、
はい、
へえ。さあそのじゃあ兜山の山容の変遷ですけれども、
はい、
まあ、いろいろあったと、
はい
はい、
でどうしてその山水緑見えたかっていう話をちょっとまとめてみたいと思うんですが、
は
あ、ここでやはり日本国中ですね、江戸時代は関東の方も里山はハゲ山だったっていうのがいろんな学者の方が調べられてることなんですが、
はい、
要するに木っていうのはみんな生活するための燃料になるわけですね、
はい、
大事な資源で、それからお寺を作ったりする時も当然お城も作る時も木を切るというようなことがありました、はい、でもう弥生時代から兜山なんてその麓の仁川のところに、人が住んでましたから、そういう人が行って多分木を切ってたんだろうと思うんですが、六甲山系について言いますと、もう中世から江戸時代にかけて付近の農民が燃料とか肥料とかに利用するためにみんな入っていって共有地になっているところの木を切ると。でさらにその松なんかの樹木はですね、松の根っこなんかは夜鍋仕事のその明かりに役に立ちますんで、もう根っこまで抜いてしまうよと。そういうことをしていくとですね、やっぱりもう地面が見えるほどなってしまう。で六甲山系は、花崗岩質でしたから、花崗岩質っていうのは結構深層風化って表層だけじゃなくて少し入った部分も風化してしまうっていう性質がございますから、もう一旦その地肌が出てしまうとなかなか次の木が生育しないということでですね、六甲山系は本当にハゲ山、地が見えるハゲ山だったんですよ。
なるほどね。
で兜山も当然同じことが起こるわけなんです、
はい、
で特に山麓ではですね、浮き地を買っててその飼料に芝刈りすると、
うん、
それから灌木も燃料のために切るというようなことが続けられてて、うん、その兜山の入り合い権も決まってて、各村落から行ってこうそこの木を切るというふうに決まってたわけです、
は
あ、そうするとですね、なんで六甲山系と兜山はそんなに緑が違ったのかと、大山陽が言うように、うん、それはもう結論はその爆発した安山岩、兜山は安山岩だったから、
はい、
六甲山系は、花崗岩だったからっていうことにもうよると思うんですね、うん、で結局そのもう地肌が見えるほどには兜山はならずに、
うん、
そう芝とか灌木が覆ってて、そこだけが緑だったと。それに比較して六甲山は本当にハゲ山が見えたということで、大山陽はああいう 歌を歌ったんだと思います。でまあそれが明治時代までのお話ですけどね、
はい、
だけどこの今度戦争が始まった時、やっぱりその時はその木炭が必要になりますから、
うん、
もうそこら中の山の木が切り払われるわけですね、
うん、
それで、結局その、まあ、ハゲ山状態、どこもハゲ山状態、うん、戦後はなってたと思うんですが、
なるほど、
結局ですね、今のように、はい、まあ、六甲山も木がいっぱい茂って、カブト山も木が茂って、
うん、
もう上に登っても景色が見えないという状態になりましたが、これはその、まあ、エネルギー事情といいますか、木炭を作る必要がなって、はい、石油電気でエネルギーが賄われる、
うん、
もうだから昭和30年以降でしょうね、いくらその植林してもそういう状態がずっと今まで繰り返されてきて、エネルギー事情が変わって今のような六甲山も兜山も緑に覆われるようになったということだと思います。
人間の生活が大きく関わっていたと、いうことなんですね、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、それでは蓮沼先生お願いします。
はい、明治時代神戸に住む外国人たちから兜山は何と呼ばれていたでしょう。これが今回のクイズです。
はい、誰かの頭に似てたんですね。
そうです
、はい、でもこれは外国人だけではなくても多くの日本人もそう呼んでいた時期があると、
はい
はい、さあその呼び名は何という名前だったでしょうかっていうのが今日の問題です。来週再来週のお答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。さあ兜山の山陽の変遷、兜山はハゲ山だった、本当にあの長い歴史の中でまた人間の営みなんかともねリンクしながらやっぱりこの姿を変えてきた兜山なんですね。はい、来週は兜山と観音寺にまつわる伝説と小説ということでお話を伺おうと思います。西宮芦屋研究所蓮沼純一先生にお話を伺いました。9月の文学作品でたどる兜山の歴史と風景、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。